Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I've forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all the stuff.
坊や再々子です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は SOGI、ソジとか、SOGIESC、ソジエスクという言葉についてお話ししようかと思います。私は今までこの言葉、ソジとかソジエスクっていう言葉は知らなかったんですけど、リューチェルとペコが離婚した時に、それに関する大輔さんのつぶやきで、ソジという言葉がありました。大輔さんっていうのは、無目キャス、無目的キャストでおなじみの大輔さんと優香さんがやってるポッドキャストですね。このソジっていうのが、リューチェルが自身のソジに関して明言していないのにっていうような文脈で使われていました。このつぶやきを見て、ソジってなんだろうとか、もっと調べたらソジエスクっていうのもある。なんだろうということで、私の中では新しい言葉というか表現の仕方がインプットされたので、今回はアウトプットさせていただこうかと思います。今回はソジとかソジエスクって何なのっていうのと、私の場合はどうなんだろうということと、打足としてそれに関する出来事があったのでお話ししようかなと思います。まずソジっていうのは頭文字ですね。SOGI、セクシュアルオリエンテーションとジェンダーアイデンティティの頭文字です。セクシュアルオリエンテーションっていうのは性的指向、ジェンダーアイデンティティっていうのは性自認ですね。ソジエスク、SOGIESC っていうのは、セクシュアルオリエンテーション、ジェンダーアイデンティティ、ジェンダーエクスプレッション、セックスキャラクタリスティクスの略です。特に最後の C が読みづらいんですけども、セクシャルオリエンテーション、ジェンダーアイデンティティ、先ほど申し上げた性的指向と性自認、ジェンダーエクスプレッションっていうのが性表現。最後、セックスキャラクタリスティクスっていうのは身体的、性的特徴。以上4個の頭文字ですね。まずここで出てきた言葉の説明をしますけど、性的指向っていうのは自分がどういった性に惹かれるか、性的魅力を感じるかということ。性自認っていうのは自分はどういった性として生きているか、自分がどういう性でありたいかとか、自分の心はどういう性にいたいのかというようなイメージでしょうか。性表現っていうのは、わかりやすく言うと服とか髪型とか身につけるもの、どういった性として自分を表現するか。身体的性的特徴っていうのは、自分の体としてどういった特徴があるのか。特に性的なので、そういった面においてどういうような特徴があるかっていう感じでしょうか。すべての言葉に、まあ、セクシュアルとかジェンダーっていうように、性とか性的って言葉がついてまして、じゃあ、セクシュアルマイノリティ、セクマイ、性的少数者とか、LGBTQ とどう違うのか、まあ、似たような感じですけど、なんか差があるのか、というようなお話をこれから対比として出していこうかなと思います。セクシャルマイノリティと LGBT にも微妙な差があることが調べて分かりました。まず、セクシャルマイノリティ、セクマイ、性的少数者というような言い方なんですけど、もっと大きな括りで言うと、社会的少数者というようなマイノリティ、社会においての少数者というようなことが挙げられる中の一つとして性的少数者。というような表現の仕方をします。社会的マイノリティってもう言っちゃいますね。言いづらいので。っていうのは、民族とか障害を持ってる人、病人、子供、老人、外国人、その他もろもろ。日本でいう民族って言ったら、アイヌ民族とかっていうのが わかりやすいかなと思います。っていうのが社会的マイノリティ。で、性的マイノリティっていうのがその中の小さな括り。で、さらにもっと小さな括りとか限定した括りとして LGBT、ブラブラブラと。この LGBT、ブラブラブラっていうのが、ウィキペディアに載ってる頭文字取ったやつですと、LGBTQQIAAP。ここまで挙げられてました。以前、どっかしらの配信でお話ししたかと思うんですけど、L っていうのはレズビアン、ビアンですね。女性が女性のことを好きになる。G っていうのがゲイ。男性が男性を好きになる。B っていうのがバイセクシュアル。自身の性に関わらず、男女どちらにも惹かれる。TT、二つありますけど、こちらトランスジェンダーとトランスセクシュアル。ジェンダーとセクシュアル。若干違いまして、まずトランスジェンダーの方は、体の性別と性自認が不一致の人たち。トランスセクシュアル、トランスジェンダー、体の性別と性自認が不一致で、手術とかホルモン療法を望んでいる人とか、もうそういったもの、ことを受けた状態の人たちということです。次、Q も2つ重なってまして、クイアーとクエスチョニング。クイアーっていうのが、最初は、もともとは、奇抜なとか異端なっていうような割と差別的な、侮蔑的な意味を含んだものだったんですけど、それがだんだん、いやそうですけどもみたいな感じで自虐的な意味として使われ始めて、今ですと性的アウトサイダー全体を表す言葉としてクイアというような意味で使われているそうです。クエスチョニングっていうのが自分のジェンダーとか性的指向を探してる、わからないといった状態のことを言います。はい、インターセックス。インターセックスっていうのはどっちかっていうと日本語的な言葉だったり、ちょっと前の表現だったりするそうでして、今ですとまた別の言葉として、ディスオーダーオブセックスディベロップメント、もしくはDifference of Sex Development、 略して DSD の人たちのことを言うそうです。これはその身体的特徴、身体的性的特徴が男とも女とも言い切れない、男と女の状態と違っている人たちのことを言うそうですね。日本語で言うと反引用なんていうような言い方が昔あったそうなんですけど、今はどっちかっていうとカタカナの言葉として言われてます。続いてまた A が2つ重なってまして、アセクシャルとアライ。アセクシャルっていうのが無性愛、エーセク、アセク、性的な惹かれとか性的な魅力、性的行為への関心、欲求っていうのが少ない。アライっていうのはストレートの人たちで、性的マイノリティの人たちを支援する人たちのことを言います。最後の P、パンセクシャル、全性愛とかって言いますけども、男女っていうような括りを前提としないで、どういった性別、性自認の人たちにも惹かれる、好きになる人たちのことを言います。以上の言葉、今のところ2、4、6、8、11のアルファベットを重ねる言い方、 LGBTQQIAAP とか LGBT、LGBTQ っていうような頭文字を重ねることによって、コミュニティとか相互関係を重視するような言い方とか表現、コミュニティを包括的に示すっていうような意味合いがあるそうです。まあ LGBT イコール性的マイノリティではあるんですけど、L と G と B と T のコミュニティ全体を表す言葉ですね。そういった若干の差があるそうです。ここで少し LGBT とは違った表現の仕方としてジェンダーレスとジェンダーフルイドというようなお話もしておきます。ジェンダーレスっていうのは性差がないとか、難しく言うと性同一性の欠如、性差をなくそうとする考えのことをジェンダーレスというそうです。中性的なとかっていうような表現が一番当てはまるかなと思います。こちらは最近よく耳にしたり目にしたりっていうような機会は多いですね。続いてジェンダーフルイド、ジェンダーがフルイド、フルイドっていうのが流動的とか、こう流体というか、性的思考が流動的に変化して、男と女ってはっきり自分のジェンダーを定義しない、その時々によって様々な性別を行き来する状態のことを言います。こういう時は女性として、こういう時は男性として、場合によって、場面によって変わるというような感じですかね。以上がセクシャルマイノリティ、セクマイ、性的少数者、LGBT との若干の違いだったりっていうようなお話だったんですけど、これとソジ、ソジエスクって何が違うのって、なんで新しくソジとかソジエスクっていうようわからん概念を持ち出したのかっていうと、ソジ、ソジエスクっていうのは全ての人に関わる概念です。もっと広い概念。ソジ、例えばですけど、ストレートの人でソジって何なのかって言ったら、性的思考と性自認何なのって聞かれたら、私は男です、性自認は男で、性的思考は女性ですって言える言葉です。だから今ソジハラっていうのもあるらしくて、ソジハラスメントっていうのが性的マイノリティに対しての差別を行うことっていう風に、セクマイに対して限定されてるような意味合いなんですけど、これがもっと広がればっていうか、もっと噛み砕いていくと、ソジハラってセクハラも内包する意味合いになり得るんじゃないかなと思ってます。だから私はこの言葉を知って調べて、なるほどって思った時に、じゃあ今後はセクマイとかって限定してどうこうしようじゃなくて、ソジっていう言葉を押して、ソジエスクっていう言葉を押してって、してけば、ストレートの人たちと性的マイノリティの人たちって、まあ、特にマイノリティを特別保護したり、特別に扱ったりっていうすることなく、それこそ差がなく、そういうハラスメントやめようぜって、性的なことに関してのハラスメントとかやめようぜとか、そういうふうに言っていけるんじゃないかなと思っております。じゃあ私のソジとか、ソジエスクって何なのかっていうことを、例として預かっていきます。まだ私の中でもはっきりとこうですって言い切れてないものがあるので、純不動で分かりやすくこれですって言い切れてるものから言っていこうかと思います。まずは、セックスキャラクターリスティクス、身体的性的特徴のことなんですけども、これは私は女です。続きまして、ジェンダーエクスプレッション。性表現っていうのは、女性っていうより男性よりかなと思ってます。女性ではないですね。男性の方が養分として、パーセンゲージとしては多いですね。次、ジェンダーアイデンティティ、性自認なんですけど、講義で言うと、広い意味で言うとトランスジェンダーですね。その、体の性別は女でいいけど、性自認は、女じゃないって感じ。わかりやすく日本語で言うと X ジェンダー、男女いずれにも属さないというような性自認です。先ほどちょろっと言ったジェンダーフルイドっていうのは、あ、これだなと思いました。時と場合によって男だったり女だったりっていうのはあります。例えばですけど、何かしらの書類とかアンケートとかで性別欄どうするかって言った時に、男女二択だったら女を選んだりとか、病院とか行ったら女ですって丸つけられるし、男女その他 男、女、エクスジェンダー、ノンバイナリーっていうような欄があったら、その他だとか、ノンバイナリーとかっていうような欄を選びます。あとは最近あるのは、私は無印良品の服が好きで、お店の中入って服とか見たり、いざ買おうって思った時に、最近男女兼用の特に上のシャツとかボタンシャツが出てるんですけど、男、女、男女兼用で全く同じようなデザインだったとしても、私は男性用を選びます。これはね、選べないんですよね。拒絶反応が出ちゃうっていうか、女性用の服を着ようもんなら、自分は女って太鼓判をされるみたいな感じなんですよね。最近はオーバーサイズっていうよりはぴったりな感じのブームが来てて、女性用の S とか XS あたりを買おうと思ってお店行ったんですけど、買えなかったんですよね。心っていうか泣きそうになっちゃって、男女兼用の XXS とかも買おうと思って体に当てたりとかしたんですけど、それもできなくて、今年は服を買うことを逃してしまいました。っていうような感じでジェンダーフルイドかなと思います。最後にセクシャルオリエンテーション、性的指向なんですけど、これがまだ決めかねているというか、ぴったり合うような言葉が見つからなくて、とりあえずアセクシャルだなっていうのは言えるかなと思います。性的な惹かれとか性的な魅力、性的行為への関心欲求っていうのが少ないっていうのはそうだし、特に性的行為への関心欲求っていうのはもう皆無、ちょっと嫌悪感も抱いているくらいなので、アセクシャルの一気に踏み込んでいるなぁとは思いつつ、性的指向、性的って何みたいな、とりあえず性的指向っていう風に調べたら、恋愛とか性愛がどういう対象に向かうのかというような意味らしいんですけど、まず性愛に関してはこれはないかなと、バッテンだなと。で、恋愛が微妙、わかんない。一応今んとこ同性愛、女性に対して好きになるっていうのは、そういう恋愛感情っぽいような思いを抱くっていうのはないかなと思いつつ、男性に対して抱くのかと思ったけど、これって単純にこの人のことよく知らないから解き明かしたいみたいな、ただただ人への興味じゃねみたいな感じなんですよね。で、この性的指向の性的っていうのが、もっとどういう意味を含むのかによってまた変わってきまして、性的っていうのが、その性別っていう意味で、男女を意識したっていう意味の思考、性的思考だったら男性の方かなというか、女性以外かなと思いますし、性的っていうのをエロ目的って言っちゃうと、あ、それないっすわと、なんなら嫌悪ですわみたいな感じなんですよね。というので、セクシャルオリエンテーション、性的指向に関しては、まあ、アセクシャルの域ですかねみたいな感じです。以上が私の場合っていうような感じで、セックスキャラクタリスティックスっていうのは女性です。ジェンダーエクスプレッションっていうのはどっちかというと男性よりかな。ジェンダーアイデンティティ、性自認っていうのはトランスジェンダー、エクスジェンダー、ジェンダーフルイド。ジェンダーフルイドが一番ぴったり来てるなぁと現段階では思います。性的指向は、アセクシャルかなぁみたいな。一言で言うとアセクシャル。最後に、昨日会社のイベントがありまして、それが LGBTQ とか、性的マイノリティとか、なんなら今回お話しした素地っていう言葉も絡むようなイベントがありました。働き方改革っていうので、LGBT の人たちにとって働きやすい環境とか、逆に今起こってる問題って何なんだろうっていうのを、ズームを介して何人かとお話ししようとか、題目としてはインプット会っていうようなことで出て参加してみたんですけど、まず参加者がこのイベントを企画した人たちとか、働き方改革を進めようとしている人たちを除くと、参加者っていうのが私ともう一人しかいない。で、この性的マイノリティに当たる人っていうのは私しかいない。もう一人は本当にインプットのために参加したって感じ。委員会の中で1名性的マイノリティの人たちと親しい間柄にあったりとか、アライの人っていうのがいまして、で、その方が作った動画を見たときに、ソジっていうのが出てきまして、おって思ったのは一つ収穫でしたし、この会に参加して、ここで私はカミングアウトしたんですよね。講義で言うとトランスジェンダーですとか、女物の服を買えなかったり、アセクシャルですとか、っていうようなことも話したりしたんですけど、カミングアウトってめちゃくちゃ変な汗かきますね。かなり大変だなって思いました。私はまず一回だけ母親に行ったことがあるんですよ。自分はアセクシャルっていうようなものに当てはまって、恋愛感情とか性的な感じとかわからないですと、少ないですって言ったくらいで、その時は自分はこうです、ああですって言ったっていうよりか、そういう言葉を知って、アセクシャルっていうような言葉の意味を知って、自分もそれに当てはまりそうなんだよね、みたいな風に言ったくらいで、まだふんわりした感じだったんですけど、いざ自分が、あ、なんかもうこれだわ、とか、アセクシャルだわ、とか、特にトランスジェンダーだとか、具体的に服買う時に泣きそうになったみたいな話をした時に、もう、脇とか背中とか、ダバって変な汗かいたし、顔もなんか真っ赤になったっていうか、頭の中もノートとか言う言葉、メモを書いてたにしても、話しながら、あれ？話の終着点どこだろうみたいな。自分は今カミングアウトして何がしたかったんだろうってちょっと迷子になっちゃって、いやーこれ大変だなと、心理的な負担大きいなと思いました。もうこのズームの会をやる冒頭で、まずそういった発言を否定しないとか、絶対秘密にするとか、あとカミングアウトを受けたら、そうい、打ち明けてくれてありがとうって思いましょうみたいな風にね、アナウンスされてたので私はここで言ったし、もう、逆に、アウティングされてもええわ、みたいな。はだから、みたいな、モチベーションではいるつもりでも、きつかったです。疲れました。今回、この働き方改革のズーム会を催して、どういう意図があったのかっていうと、今の会社とか、決まり事とか、中で、窮屈な思いをしてる人とか、しんどい思いをしてる人とか、もっとどうしたらいい、どうしたら動きやすい、なんかこれおかしくないって思うことあるかどうかみたいなことを、こう、より良い環境にするためにはどうしたらいいかっていう風な目的があってやってる。そして今会社の中でどういった動きがあるのか、そもそも動いているのか、っていうようなこともお話しされてて、正直私はがっかりしました。数年前から一部の人たちがというか、そういう働き方とかを良くするためにこうしてください、ああしてくださいって動きはあるものの、会社の返答としてはぼやかされて、文言だけ書かれたのみで、 具体的にどう変えたとかないらしいんですよね。私がこの回で意見を言うときにまず言ったのが、服装の決まり、男女でかなり差があるんですよ。女性は髪を染めてもいい、これくらいなら染めてはいいけど、男性は黒以外は認めないだとか、アクセサリーも女性はピアスとか指輪とかネックレスしていいよとか、シンプルなものはいいよって書いてあるけど、男性はしちゃダメですとか、それってどうなのっていうことを挙げたりとか、そういう決まりがいつも目に見えるところにあるんですよね。絶対一日に何回かは通る場所に貼ってあって、見るたびになんかもやもやしてますっていうことを話したり、それに絡めて茨城県ではパートナーシップ制度っていうのが全域で認められてて、同性愛の人たちも結婚指輪買いに行って、そういう動きがあるかもしれないのに、特に男性同士だとそれができないってことですよねとか、結婚したら会社に言わなきゃいけない、じゃあパートナーシップはどうなのとか、それで窮屈な思いしてる人いるんじゃないのとか、トランスジェンダーの人たちにとってはここの会社ってかなり働きにくい会社ですよね、この決まり窮屈ですよねみたいなことを言ったり、実際に動きはあるらしいし、もう声を上げてる人たちもいるんだけど、会社としての動きは鈍い。就職説明会とかで実際に就活生から突っ込まれる、 LGBTQ への配慮を何かしてるのかとかいうようなことを言われてても、会社としては特にそういったことはしてないと答えているらしい。こんなに大企業なのにと思いましたね。ただがっかりした反面、実はこの回を通して実際にセクシャルマイノリティの人と一名個人的に連絡を取ることができて、これはちょっと収穫かなと思いました。会社の中で、しかも同じ会社の決まり事の中で働いてる方がいて、決まり事の中としても男女の差があったりとか、実際に働いてる中でも男女で扱いが違ったりっていうようなことを感じている私と、特にトランスジェンダーというかトランスセクシャルにあたる方とつながることができて、多分私以上にいろいろ感じるものがあるだろうし、この回に参加する予定だったけど体調が悪くて参加できなくてっていうようなことをおっしゃってたので、向こうの人もきっと言いたいこととか感じてることあるんだろうなというようなことでして、もうちょっとお話をしてみたいなと思いました。以上でございます。皆様もぜひソジとかソジエスクについて調べたりとか、実際に自分はどうなんだろうっていうふうに置き換えてみて考える機会になればなと思いました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。